今日のことの葉、やらずの雨。出かけようとした時、帰ろうとした時、やっと会えたのに大好きなあなたがもう帰ってしまおうとしている時、雨が降り出した。行かせたくない人をまるで引き止めるかのような雨。そんな雨をやらずの雨と言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろは音。リスナーの皆さん、こんばんは。こんな時間まで起きていてくれてありがとうございます。今日も始まりました、アスナのいろは音。この番組は百人首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。今日は番組3回目、まだまだ緊張しているアスナですが、どうぞよろしくお願いいたします。そして本日のことの葉、やらずの雨というものをご紹介しました。やっと会えた恋人同士、久しぶりに会えた友人、話が弾んで時が経つのはあっという間、もうこんな時間、行かなくちゃと席を立とうとするとざっと降り出す雨。このように行ってほしくないのに行かなくてはならない人を引き止める雨がやらずの雨です。やるとは人を行かせること、同じような意味の言葉にやらずの風という言葉もあります。一時でも長くあなたと共にいたい、そんな切なくいじらしい心を表す言葉でした。それでは早速次のコーナーに参りましょう。アスナのカルタ音。本日の一首はこちら、百人首第43番歌、相見手の後の心に比べれば、昔は物を思わざりけり、言の中納言厚忠の句となっております。意味はこちら、あなたに会って愛し合った後のこの苦しい胸の内に比べたら、昨日までの物思いなんて物の数でもなかったなぁという意味です。それでは解説していきましょう。言の中納言厚忠、この人は平安切手のプレイボーイ、在原の業平のひ孫にあたります。在原の業平はイケメン、歌読みも上手、声の書き引きも上手、当時の教養、楽器の演奏も上手だった人なのですが、その血を引いたのがこの歌の作者、権の中納言厚忠という人。この人もその血筋なのか、完全無欠のモテ男だったと思われます。数多くの浮き名を流しており、この百人首の中でウコンという人が恋人の浮気をなじる歌を歌っているのですが、その相手は権の中納言厚忠であったと言われております。さて、そんな浮気性モテ男厚忠なのですが、この歌はものすごくピュアでキュンとくる歌となっております。この歌、絹絹の歌と呼ばれるもので、平安時代の男性が女性のもとに忍んでいき、一夜を共にした後朝が来て、男性が自分の家に帰るとすぐに互いに歌を送り合うという習慣があった、その時の歌となっております。あの人を好きになってしまった、こんなにも好きで苦しい、両思いになれたら、結ばれたらどんなにか幸せだろうかと、あれだけ悩んでいたはずなのに、いざ思いが成就して結ばれてみたら、片思いの時の悩みなんてあんなの悩みじゃなかったと思ってしまうほどの新たな思いが待っていた。幸せで世界が全部新しくなってしまったかのような、キラキラした美しい世界に見える、青空も夕焼けもいつもと変わらないはずの道のりも全然違った景色に感じられる。だけど手に入れた瞬間から失う不安は始まるんです。知ってしまったがゆえの失う不安、そこに待ち受けるのは知らなかった時の世界じゃなくて、 きっともっと苦しい想像のつかない場所、手に入れたくて手を伸ばしていた時の希望のあった思いなんて、そんなの何も思っていなかったのと同じ、そんな歌となっております。苦しさを歌っている歌にも読めるのですが、私としてはそれよりもあなたを思う幸せ、世界が新しく見えるほどの感動と決して失いたくないとすでに思い悩んでいるよというメッセージと読みたいなと思います。ということで今日ご紹介する掛け合わせ楽曲はあいみょんで恋をしたからです。この歌の主人公は結ばれた恋というわけではなさそうなのですが、恋をしたからこそ変わったことに対しての感動を一緒に感じてみてください。それではお聴きいただきましょう。あいみょんで恋をしたから。今日の一首、ゴンの中納言熱忠、あいみての後の心に比べれば昔は物を思わざりけりに合わせて選びました一曲は、あいみょんで恋をしたからでした。それではここからはこのお二人に参加してもらいたいと思います。のびさん、みやたん、よろしくお願いいたします。
どうもあいみょんです。
よろしくお願いします。あいみょんがいた。
いやー、はい、今日もいい歌ですねこれ。
ありがとうございます。
いやー、
そう、なかなか、そう、ちょっとね、合ってない部分もあるかなと思いつつ、自分の中ではシンクロ度が80点かなと思ってるんですけど、うん、でもこの恋をしたから景色が変わって見えたっていうところに注目をして選んでみたんですけれども
ね、はい、なんか思いが成就をしたらさらに苦しくなるみたいな経験がない僕には、
はい。のびさんって恋バナ向いてない。
あります。
いや、正直私もうんと思いながら聞いてはいたんですけど、でもやっぱありますよね。そのちょっとこう毎日がウキウキするとか、
それこそそのだからそれは楽しいじゃないですか。
楽しい楽しい。
そう、いやだからすごいこう思いが成就、今まで なかなか思いを寄せていて、
うんうん、
なかなかこう成就しない、あ、なんかすごい思いばっかりが募るみたいな中で、うんうん、で成就したディズニーランド行ったみたいな、うん、めっちゃ楽しいじゃないですか。
あ、でもやっぱその終わってしまうかもしれないっていうことに関してはやっぱりどこかでずっと不安はあったりするわけですよ。でこの幸せがいつまで続くんだろうかとか、
うん、
相手の心変わりをこう不安に思ってしまったりとか、うん、なんかそういうことに対してはやっぱり始まったからこその苦しみ、知ったからこそ失うことの怖さってないですか？あれ笑ってる。
なかった。
笑ってる。じゃあ恋じゃなかったとしたらどうです？知って、一度知って、例えばすごく美味しいお肉食べました、
うん、
お肉
あ、食べ終わってしまうみたいのありますよね。
ああ、なるほどなるほど。
それ違うか。
うん、ちょっと違う。その味を知らなかった時には戻れないっていうかさ。
なるほどなるほど、
はいはい、そこです、そこです。そう、一度こう汚れてしまった白いシャツはもう決して真っ白には戻れないってよく比喩で使われる表現の一つかなと思うんですけ ど、
はい、
それと同じで知ってしまったからこそもう戻れない、そこにね、だって戻ったとしても、じゃあ例えば叶いました、うん、幸せになりました、
うん、
ダメになっちゃいました、じゃあそれって戻るのかっていうと、その叶う前の自分に戻れるわけではないじゃないですか。
なるほどなるほど。
そう、もうそれその後っていうのはその人を失った後の自分でしかないわけで、でやっぱそこに対する不安であったりとか、怒らないでほしいっていう願いであったりとか、
うん、
こんなに幸せで失いたくない、この幸せを絶対守っていきたいみたいな、
うん、
なんかそういう思いみたいなものはあるんではないかなと私は思います。
宮田わかる？
そうですね、いやでもわかりますよ、わかりますよ。
わかるんだ。
のびさんほど人の心がないわけではないので
ひどくないその言い方。僕がなんかすごくその冷徹な人間のような。
いや今のこの話だけ聞いたそうですよね。
いやいや別にだって好きだから楽しいで別れる った後のことまで考えてないんですよ。だから
それはでもすごく幸せかもしれない。
確かに。
そう、だからそこまで考えてないんです。
あ、
猫みたいな感じ。なんか
猫、
明日のこととか先のことを考える能力があまりないんですよ。
いや、なんかでもその時その時をさ、すごい幸せですね。いいですね。羨ましいかもしれない。
どうでしょうね。なんか、うん、なんかその確かに別れが来た時に、
うんうん、
みたいにすごいびっくりするわけですけど、うんう
ん、びっくりしちゃうんだ。
びっくりする。
そう、でもなんかどっかでも諦めをつけるみたいな、あ、しゃあないかみたいな。
去るもの追わず、来るもの拒まず、去るもの追わず、
多分どっかでその相手の心をコントロールするのは無理だっていうのを諦めてるんだと思います。
あ、なるほどね、うん、
だから心配しても仕方がない。
あ、悟ってる。
悟りですね。
悟ってた。
ドライ、ドライ。
それをドライというのは多分そうですね。
なんかすごい、あの、なんだろうな、申し訳ない、すごい失礼なこと言いますけど、子供っぽいのかなと思って話を聞いてたんですけど、うん、うん、違った、悟ってた、逆だった。
そう、
うん、ね、そういうことなんですね。
だからどうしようって考えてたら今楽しめなかったりするじゃないですか。
まあまあまあ、確かに確かに、そう、それはそうなんですよ。
だったらもうあかんときはあかんからじゃあもう今を楽しんどこうみたいな、そういう発想ですね。
すごい、なんかこう人間関係で悩まなくなるライフハックを聞いてるような気分ですね。
なんかそんな気がします。
結構大事ですよ、うん、
勉強になりますけど。
さすがです。
あの、歌の趣旨と全然違うんですけど。
そんな話じゃなかったですよね。
いや、でもでもそう、でもこのね、ゴンの中納言厚忠は結局、それを思い悩んだわけですよ。
だってでもこのお兄ちゃんはあれでしょ。
お兄ちゃん、
ゴンの中納言な、なんとかさんはあれでしょ。だってこの人がダメだったとしても、はい、また次の人いるわけでしょ。
そうなんですよ。だからそれって、だからね、逆にこれうまいこと言ってんなっていう風にも捉えられるなっていうか、ちょっとそういう風に読めるなと思ったんですよ。だってあんなに数多く恋愛してきたはずなのに、私にこの歌くれたのみたいな。あ、今までのはじゃあそういう恋じゃなかったのね、私と出会ったからこそこう新しい思いにこう気づいたのねみたいな、そういう風にこう送られた女性側としてはもうすっごいキュンときちゃうだろうな。
これみんなに LINE してるんでしょうね、多分ね。
これはやっぱモテ男は違いますね。
そういうテクか。
そういう
テクなんですね。ちょっとそういう風にも捉えられます。まあでもちょっとそこまでうがってみたくはない部分ではあるかなって思うんですけど、ね、
なるほど
ね。
なるほどですね。
いやでも難しいですね。そのこれはだからひょっとしたら歌だからこその表現なのかもしれないという気もするわけで、さっきみたいにね、だから相手に渡す前提だからこそこれが言えるだけであって、実はこの作者もこの思いを実は持ってないのかもしれないみたいな、
うんうん、そうは思いたくない。そうは思いたくない乙女心でございます、
ね、この番組僕参加しないのよ。
いや、でもなんか多分私と見えたんだと同じ方向にしか話進まないんで、
百人一首を茶化す人みたいになって
る。いやいやいや、すごいありがたいご意見だなとは思いますよ。
なんかそう、なんかそのお客様センターみたいな。
ありがたいご意見を。
僕クレーマーみたいなのじゃないですか。違う違う、そうじゃない。
いやでも、あの、私はほんと、あの、前回もお話ししてる恋愛至上主義的なところがあって、もう本当周り見えなくなっちゃうタイプなので、うんうんう
ん、ある意味正反対の二人ですね。
そう、そうだなと今お話をしながら思っております、うん、
じゃあ本当にじゃあこの歌みたいに、成就した後も、うん、そういう心配してるんです
か。いや、するするするするするするするする、もう不安で不安でしょうがないですよ。
視聴者の皆さん、そういう気持ちを理解できるかできないか、またツイートしていただければ。
ぜひぜひ、
イロハオトで、
ね、ハッシュタグイロハオトで
お願いいたします、はい、これリアルタイムで多分アスナさん見てるんで。
あ、そう、見てる見てる、ね、いやでも絶対女子は共感すると思う。
そうなのかな。
うん、いやでもミヤタンが頭抱えてるよ、
うん、なんか今ちょっと猿みたいな感
じ。全然ラジオで見えないのに掃除で表現。
あとはこの歌のミソは別れた、一緒にいる時に歌ってる歌じゃないってことですよ。さっきのミヤタンもノビーさんも、
それが面白かった。
そう、あの、一緒にいて今不安っていうんじゃなくて、一緒にいる時はもちろん楽しいんですよ。離れた時に、ふと一人になった時に、この幸せっていつまで続くんだろうみたいな、ふと我に返ってしまうみたいなことですよね。
そういう風に送り合う歌が習慣があったってことなんですか。
そうです、そうです。あの、なるべく早く送った方がいいんです、この絹ぎぬの歌というのは。
そうなんですね。
絹ぎぬの歌はじゃあ、うん、じゃあねって言ってから書くじゃないですか、はい、それどうやって相手に届けるんですか。
それはあの、お使いのものが、
あ、 だからリッチマンだけができることですよねこれ、
まあ、貴族のお遊びでございます
ねっていうことですよね、
はい、遊び
だから要するにでも LINE じゃないですかこんな
あそうですそうです
今日楽しかったありがとう
今日楽しかったねありがとうそう今も確かにそんなありますねあの LINE 来なかったら不安じゃないです、うん、
まあ来なかったらちょっと不安ですね
ですよね確かにそれと一緒です
ひょっとして今日僕はモテなかったから、
ね、あそうそうそうそうそうそうそうそれと一緒ですそれと一緒です
あなるほどね
そうそれで言うとそういう感情を感じるあれがこう低くなってる気がしますねなんか今ってそのつながることへのコストがめちゃくちゃ低いので
な
んかすぐにつながれるからその待つ時間っていうのがどんどん短くなってる分、うんうん、なんかそういう感情を感じる、うんうん、なんか人とかがこう少なくなってるというかっていうのはあるかもしれないですね
待てなくはなってますよね
待てなくそうですね、う
ん、
そうそう
だ待つことの苦しみみたいなものはなんかちょっと短期なのから早く感じるのかなでもなんかちょっと違う濃さだと思いますよこの当時もやっぱりその絹絹の歌はなるべく早く方が良くて、うん、あの牛車の中で書いてもうそこで渡してこいってあ
牛車でした
そんな
馬車とか言うた
し牛でございます
牛でございました、はい、
そうそうの中で書いて渡してみたいなのがあったりとかしてやっぱりそれ女性側としてやっぱすごく嬉しいメールが早く来るのと一緒ですね
なるほどね、
はい、なるほど、
はい、でそれが夕方になっちゃったりとかするともう女性側はもうプンプンでございます
まあじゃあやってること変わらんっていうこと
変わらんですな
千年前から
人間って変われないんですね意外と
はいということで盛り上がりましたけれども本日お届けした百人首改めて振り返りましょう権の中納言熱田田愛見ての後の心に比べれば昔はものを思わざりけりそして掛け合わせ楽曲はあいみょんで恋をしたからでした皆様いかがでしたでしょうか感想メッセージお待ちしておりますアスナのイロハオト。はい、お届けしておりますアスナのイロハオト。ここからは本と音のコーナーです。同じ映像でも BGM が変わるとガラッと印象が変わることってありますよね。それと同じことを文章でもできるんじゃないかなということで誰もが知っているような本の冒頭や名シーンの文章に勝手に BGM をつけてその変化を楽しんじゃおうというコーナーになっております。今回のお題はですね前回に引き続きまして太宰治走れメロスの冒頭となっております。で今回は、ここにいらっしゃいますのびさん、みやたん、そして、私が一人お願いをした方に BGM つけていただいておりますがまずは文章を聞いていただこうと思います。それではお願いいたします。
メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。
はい、ということでお聞きいただきました走れメロスの冒頭となっております。ではこちらに早速 BGM つけていこうと思います。前回は私が3種類選びましたが今回はのびさん、みやたん、そしてピアニストで作曲家、最近はアニメの劇版やミヤネ屋のオープニングの演奏などで大活躍中の原かな子さんに BGM 選曲お願いいたしました。3つ続けてお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。
はい、ということで3パターンお聞きいただきました。1つ目、のびさんセレクトで初めての中、そして2番目みやたんセレクトでアンゴラたちの踊りという曲でした。そして3つ目が原かな子さん選曲で真夏のスコーピオンという、こちらは原かな子さんのオリジナル楽曲でした。いかがでしたでしょうか、というかなんでこれにしたのかを聞いていこうまずはのびさん、 かなりこれは異色の組み合わせだと私は感じたんですが、なぜこちらをお選びに、
うん、やっぱりこうメロスが激怒するっていうところとそのキテレツ大百科的な感じの、イメージが全く合わなかったなと思って、全く合わないものを合わせると意外といくいけるっていうのはあるじゃないですか。例えばバナナにプリンに醤油をかけるとウニの味になるみたいな。
あ、はい、ありますね。
そうそういうのを狙いました。
なるほどなるほど、
はい、全く合わなかったですね
そうですね、
びっくりしました。
びっくりしましたね、
こんなにあの音楽が邪魔になるんだと思いました
もう完全に音楽に耳がいっちゃって朗読が入ってこない。
そうですね、あんなにうまい朗読なのに、う
ん、そうですね、いいお声の朗読なんですけれども、うん、はい、
思ってないですよね。
そんなことないですよ。そんなことないですよ。じゃないとお願いしないですから。
そうですよね。
はい。そして、
まあ、はい。
はい。そしてミヤタン、こちらアンゴラたちの踊りというこちらねフリー素材から探していただいたんですけれども。
そうですそうです。いや、合わないかなとは思いつつ、メロスが村の巻き人で笛を吹いて踊ってたらしいので、合うかもと思って、笛吹いて踊ってる感じの曲かなと思ったので、そこで合うかもなと思って入れてみたんですけど、なんかこうあんまりこう面白くも触れないし合わないし微妙いなと思いました。
いやでも私面白かったですけどね。
本当ですか、
なんかその本当ですか言い方
すいませ ん, すいません、あの真面目に、あの超絶真面目なんですけれどもはい。
いやでもなんかそのなんだろうな、その街の雰囲気であったりとか、なんかその時代みたいなものとしては多分一致してる部分が、あったかなというふうに思うので、まあ、ちょっと陽気さという点でその激怒とは離れてるけどもなんかその情景描写としては、景色、その時代みたいなものを描いたものとしては良、まあ、かったかなというふうに私は思いました。
ありがとうございます。そうそう、激怒感はないんですけどね。
そうですね激怒感はゼロでした、そして、3つ目が、原かな子さんの真夏のスコーピオンという曲を、選んでいただきまして、こちらコメントいただいております、この曲は自分が切羽詰まった時に即興的にできた曲なので、この文章でメロスの湧き上がる感情に少し似ている気がして選びましたというふうにご本人はおっしゃっておりましたが、こちらいかがでしたか。
おっしゃる通りすごく 3つの中で一番合ってた
そうですね、なんか一番真っ当なラインが来たかな
っていう、はい、比較対象が良くないっていう話もあるんですけどそこは申し訳ないなとは思いつつ、
そうですね、はい、一番合ってましたね。
さすが音楽家って思いました
はい、ということでこんな形で BGM どんどんつけていきたいなと思っております。このコーナーはですね、リスナーの皆様からの投稿もお待ちしております。我こそは、そしてこの文章にはこの BGM がぴったりとねいうものがある方はぜひぜひ番組の公式メールまで送っていただけたらと思います。それでは本日はここで1曲お聴きいただきましょう。先ほど選曲を担当してくださいました原かな子さんの楽曲で遅く起きた朝は。さて早いものでアスナのいろはとお別れの時間が近づいてまいりました。今日もあっという間の30分間、30分で本当あっという間だなとお送りしながら毎回思っております。楽しんでいただけてたら嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想、また本当とコーナーへの投稿などぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radiostar@musicbird.co.jp、 ラジオスター @musicbird.co.jp、 またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはツイートの最後にハッシュタグいろはおととつけていただけますと私たちに届きます。メール採用の方にはなんと番組特製ステッカープレゼントをしております。ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。